サムエル記第7章1節から29節。王が自分の家に住んでいた時のことである。主は周囲のすべての敵から彼を守り安息を与えておられた。王は預言者ナタンに言った。見なさい、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中に宿っている。ナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。その夜のことである。次のような主の言葉がナタンにあった。言って、私のしもべダビデに言え。主はこう言われる。あなたが私のために私の住む家を建てようというのか。私はエジプトからイスラエルの子らを連れ上った日から今日まで家に住んだことはなく、天幕、幕屋にいて歩んできたのだ。私がイスラエルの子らのすべてと歩んだところ、どこででも私が私の民イスラエルを牧せよと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあっただろうか。今私のしもべダビデにこう言え。万軍の主はこう言われる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、我が民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共にいて、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地の大いなる者たちの名に等しい大いなる名をあなたに与えてきた。我が民イスラエルのために私は一つの場所を定め、民を住まわせてきた。それは民がそこに住み、もはや恐れおののくことのないように、不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることのないようにするためであった。それは私が我が民イスラエルの上に裁き司を任命して以来のことである。こうして私はあなたにすべての敵からの安息を与えたのである。主はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を作ると。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行ったときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。ナタンはこれらすべての言葉を、この幻のすべてをそのままダビデに告げた。ダビデ王は主の前に出て座していった。神主よ、私は何者でしょうか。私の家は一体何なのでしょうか。あなたが私をここまで導いてくださったとは。神主よ、このことがなおあなたの御目には小さなことでしたのに、あなたはこのしもべの家にも遥か先のことまで告げてくださいました。神主よ、これが人に対する見教えなのでしょうか。ダビデはこの上何を加えてあなたに申し上げることができるでしょうか。神である主よ、あなたはこのしもべをよくご存知です。あなたはご自分の御言葉のゆえに、そして御心のままに、この大いなることのすべてを行い、あなたのしもべに知らせてくださいました。それゆえ申し上げます。神主よ、あなたは大いなる方です。まことに私たちが耳にするすべてにおいて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はいません。また地上のどの国民があなたの民イスラエルのようでしょうか。御使いたちが行って、その民を御民としてあがない、皆を置き、大いなる恐るべきことをあなたの国のために、あなたの民の前で彼らのために行われました。あなたは彼らをご自分のためにエジプトから、異邦の民とその神々からあがない出されたのです。そしてあなたの民イスラエルをご自分のために常しえまでもあなたの民として建てられました。主よ、あなたは彼らの神となられました。今神である主よ、あなたがこのしもべとその家についてお語りになった言葉を、常しえまでも保ち、お語りになった通りに行ってください。こうしてあなたの皆が常しえまでも大いなるものとなり、万軍の主はイスラエルを治める神と言われますように、あなたのしもべダビデの家が御前に固く立ちますように。イスラエルの神万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳を開き、私があなたのために一つの家を建てると言われました。それゆえこのしもべはこの祈りを、あなたに祈る勇気を得たのです。今神主よ、 あなたこそ神です。あなたのお言葉は誠です。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今どうかあなたのしもべの家を祝福して、御前にとこしえに続くようにしてください。神である主よ、あなたがお語りになったからです。あなたの祝福によってあなたのしもべの家がとこしえに祝福されますように。お祈りいたします。恵み深い神様、主の復活によって私たちに勝利と平安を与えてくださり、この週の初めの日、心からの賛美と喜びを持って礼拝を捧げるものとしてくださいましたことを感謝いたします。自らの人間の知恵と力では決して立ち行かない罪深いものを、あなたはご自身の愛する御子の十字架を通してあがなってくださいました。そのことをこうして週の初めの日ごとに復活を覚えて特別に喜び、そして最後の安息を目指して進むことができる幸いを感謝いたします。この礼拝を通してもあなたの聖なる御心を私たちに深く学ばせてください。そしてさらなる驚きと賛美をもってあなたに従い、あなたがご用意くださっている祝福の中を一層進みゆく者たちであらせてくださいますように、ひとときを御手にお委ねし、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ただいまお読みしましたサムエル記第2の7章で、ダビデは主のために家を建てたいと願います。一節にありますように、時は主が周囲のすべての敵からイスラエルを守り安息を与えておられた時でした。戦いから解放されてふと振り返ってみた時、どうであったでしょうか。ダビデは自分の家に住んでいました。すでに5章11節で見ましたように、ツロの王ヒラムが杉材、木工、石工を送って王宮を建ててくれたので、ダビデは立派な家に住んでいました。その一方、前回の6章でエルサレムへと迎え入れた神の箱は天幕の中にあるままでした。これではいかにも申し訳ない、あまりのアンバランスでありました。そこでダビデは預言者ナタンに相談すると、ナタンは3節で、さああなたの心にあることを皆行いなさいと言います。そこでダビデは主の家を建てようと志します。ところがでした、その夜のこと、主がナタンに現れて、それは御心ではないと示されます。むしろ主は逆にダビデに偉大な約束をくださいます。その約束が記されている 5節から16節は一般にダビデ契約と呼ばれます。契約という言葉はここに出てきませんが、他の箇所でそう呼ばれています。例えば詩編の89編3節4節にこのように言われています。私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに言う、私はあなたの末をとこしえまでも固く立て、あなたの王座をよよ限りなく打ち立てる。まさにこの時のことを指して契約と言われています。あるいはこれと同じサムエル記第2の23章5節で、ダビデは今日の章の主の言葉を指して言います。神が永遠の契約を私と立てられた。神様はこれまでアブラハムやモーセを通してご自身の契約を示してこられましたが、その契約がここでさらに新しく、また一層明らかに示されています。ここに神様がこの世界をどのように導かれるのか、その神様の御心が今まで示されてきた契約に加える形で示されています。まず今日私たちが学ぶことができる一つ目のことは何でしょうか。それは神様は私たちが何かをすることによってそれに応答する形で世界を導かれるのではないということです。もう一度申し上げます。神様は私たちが何かをすることによってそれに応答する形で世界を導かれるのではないということです。 神様は受け身的に行動される方で、私たちの方が主導権を持っているというのではない。ダビデがここで主のために家を建てようとすると、主はその必要がないと言われます。私はあなた方に対して、その部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと言ったことがあろうかと言います。ここに私たちの神である主の驚くべきへりくだりのお姿があります。主は本来ご自身のために全てを要求しても良いお方です。聖なる栄光の神として光り輝く神殿をまず作れと命じても良いお方です。しかし私はそのようにするように命じたことが一度でもあっただろうかと言われます。むしろ主は天幕で OK とされてきました。イスラエルと共にそのような状態にあることを良しとされてきました。ご自身の民イスラエルのことを第一に考えられて、ご自身は低い立場に甘んじるということで良しとされてきました。私たちの信じる神はそのような神様であるということを見て、私たちはまずこの神様の前にひれ伏して感謝すべきでしょう。そして主はさらに驚くべきことを語られます。何といっても今日の箇所で特徴的なことは、ダビデが主のために家を建てたいと願ったところ、その願いは退けられ、かえって主ご自身がダビデのために家を建てると約束されたことです。ここにどんな意味があるでしょうか。それは主はこれからダビデの家を固く建てていかれますが、それはダビデがまず主の家を建てたことへの応答ではないということです。当時異教の国々においてそのような考え方は一般的に見られたようです。まず王様が自分たちの神様のために立派な宮殿を作る、それにその神様が応えてその国を祝福してください。神様からすれば王をはじめとする国民が立派な宮殿を作ってくれたということを喜んでその国を祝福するという構図です。一言で言えばギブアンドテイクの世界です。取引の世界です。ダビデは確かに取引をここでしようとしたわけではなく、ただ主に感謝して宮を作りたいと願っただけでした。ですけれども、もし彼が宮を捧げて後主が彼の家を固くされたらどうでしょうか。私が主の家を建てたから主も私の家を固くしてくださったとダビデが思うことにつながらないでしょうか。主はご自身とダビデの関係はそういう関係ではないということを示すために、今日の章のように導かれたのです。ダビデが先で、神がそれに応答するのではなく、神が先です。人によらず神が主権的に導いてください。そのことがこのダビデ契約に明らかに示されています。ではこのダビデ契約の内容はどういうものでしょうか。11節に主があなたのために一つの家を作ると言われています。ダビデが主のために建てたいと考えた家は見える建物の家のことですが、主がダビデのために建てるという家は前後関係から見れば分かる通り、建物ではなくダビデ王家を固く建てるということ、ダビデ王朝を固く建て祝福するということです。もちろんそれはイスラエルの民全体の祝福のためです。その具体的な展開として主は12節でこう言われました。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る四つ身の子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。ここのあなたの身から出る四つ身の子とは誰のことでしょうか。それはまずダビデの子ソロモンを指すと言えます。13節に彼は私の名のために一つの家を建てとありますが、実際ソロモンはこの後主のための神殿を建てます。ダビデも第一歴代史22章9節から10節でこの約束がソロモンに当てはまるということを述べています。 ですけれども、これがソロモンに尽きるものではないということは明白です。なぜなら繰り返し常しえまでもという言葉がここに出てくるからです。これはソロモンをはるかに超えるやがてのまことの王様、まことのダビデの子、メシアの出現を約束する言葉であります。そこに至るまでにはさまざまな紆余曲折があるでしょう。実際ダビデ、そしてソロモン以降の王様たちの歩みを思うなら、それは決して芳しいものではありませんでした。14節に王たちが罪を犯す可能性が示唆されていますけれども、実際にどんどんと、言うならば下降線をたどるような状況となります。そしてついにその行き着く先としてバビロン捕囚が生じます。そのままではダビデの家を固く建てるという主の約束は保護になったかのよう、この破棄されたかのようです。しかし主がここではっきりと述べていることは、そういうことがあったからといって私はこの約束を撤回したり中止することはないという宣言です。罪を犯したら懲らしめることはする、時には厳しくそうする。しかし15節にある通り、恵みを取り去ることはしない、あなた方を捨てることはしない、必ず守る。そうしてついに誠のダビデの子を使わす、すなわち私たちの主イエス・キリストです。その方こそが真の意味で神の家を固く建てるという約束を究極的に成就する王様であるのです。ここに神様は世界の歴史をどのように導かれるのかということが、これまでの契約に沿って新たに示されています。それは先に申し上げた通り、神はただご自身の恵みによって導いてくださるということです。人が何かをしたことへの応答としてではなく、ご自身の主権的恵み、計画と恵みを持って導くということ。そして特にダビデから出る誠の王を通してその祝福を確立し実現させる、ですからその方こそこの後の歴史を解く鍵となる方ということになります。ここで約束されているやがて来る王こそ、神様がこの世界を導かれるにあたって非常に重要な王である、全人類の希望である、その方こそ神様の契約の焦点である方である。この方にあってご自分の民を祝福することこそ神様が持っておられ、ここで明らかにされたご計画であるのです。さて、このように示された神様の御心に対する私たちの応答はどのようにあるべきでしょうか。そのことも私たちは今日の箇所から、特にダビデの姿から学ぶことができます。まず私たちに必要なこと、それは神様がくださったこの約束によく聞くということ、この神様の契約をよく知るということです。ダビデはこの主の言葉をよく聞いてそれを知りました。驚くべき内容が言われているということを知りました。自分が何かをしたからではなく、神が一方的な恵みを持って導いてくださる。自分たちの側での罪や失敗があっても、それにもかかわらず自分たちを導き、この約束を力強い御手を持って実現してくださる。このことを知ったとき、ダビデから出てきたのは感謝であり賛美でした。18節と19節でダビデはこう言いました。ダビデ王は主の前に出て座していった。神主よ、私は何者でしょうか。私の家は一体何なのでしょうか。あなたが私をここまで導いてくださったとは。神主よ、このことがなおあなたの御目には小さなことでしたのに、あなたはこのしもべの家にもはるか先のことまで告げてくださいました。神主よ、これが人に対する御教えなのでしょうか。神の契約とはこのようなものです。私たち人間は神の御前に 取るに足りないちっぽけな者たちであるのに、神は一方的な恵みによってここまでの計画を立ててくださった。そして21節にあるように、その大いなることを知らせてください、そして知らせてそれを実行してください。そして24節にある通り、こんな者たちの神様となってください。この神を見上げて圧倒されて、ただただ皆を賛美し感謝の賛美を捧げるのみです。これが神の契約を本当に知った人がまず示すべき応答であると言えます。そしてダビデが示しているもう一つのことは、25節以降の祈りです。彼の祈りの特徴は何でしょうか。それは25節にある通り、あなたがお語りになった言葉をお語りになった通りに行ってくださいというものです。神様の恵み深い約束を聞いて、そのあなたがおっしゃった通り、その約束の通りにしてくださいと改めて祈るのはずうずうしい姿でしょうか。そうではありません。実にこれこそ私たちの祈りの模範であると思います。27節でも29節でもダビデは主の約束を基礎とし、そこに立って祈りを捧げています。一言でまとめれば、主の御言葉に基づく祈りです。あなたが約束くださった通りに、そのようにことを行ってくださいと祈る祈りです。その時勇気を得て祈ることができるということが27節に示されています。主の約束が私たちの祈りに情熱と大胆さと確信を与えるのです。長老教会の集まりの中でも、あの先生の祈りは素晴らしいなと思わされることがたびたびあります。その先生が祈り始めると、その祈りは自由でいつまでも祈れるようです。聞いていてその言葉は力強く、心を合わせているとこちらが励まされてきます。祈りのはずなのに、なぜか説教を聞いているかのようにさえ思えます。なぜそうなんだろうかと思って、ある時注意して耳を傾けて自分なりに分かったことは、ただこうしてください、ああしてくださいというお願いばかりの祈りではないということでした。そうではなく、御言葉の約束に基づく祈りになっているということです。聖書の御言葉、またその約束を想起しながら、あなたがこのようにおっしゃっているように、そのように私たちを導いてくださいとか、あなたがそうしてくださる神様であるから感謝しますと、この御言葉に基づいて祈っている。常に引用の形になっているわけではないのですけれども、背後に御言葉の約束があるのです。御言葉が言っていることを祈っているのです。ですから説教を聞いているようでもあるのです。そして私たちは、確かにそうだ、アーメンと、この御言葉の保証があるのですから、励まされながら昭和するのです。ヨハネの手紙第1の5章14節に、何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です、とある通りです。ですから祈りにおいて大切なことは、何か優れた言葉、優れた思想を自分で考えて主に申し上げることではなく、主の約束に心を留め、それを思い起こしてその通りに導いてくださいと祈ることであると思います。神様は恵みによって私たちに素晴らしい約束、契約を与えてくださっています。それを私たちは知り、感謝して一つ一つ心に刻んで、そのように行ってくださいと祈ればいいのです。そしてその祈りを通して、神の約束を信じる私たちの生活が導かれていくべきなのです。今日の私たちにとって、このダビデ契約はどういう意味があるでしょうか。この時から3000年も後に生きている私たちは、 この後の歴史を知ってさらによくこの契約を理解できる位置にあります。神はダビデから出る世継ぎの子によってその王国を固く立てると言われましたが、その約束はイエス・キリストにおいて成就へと至りました。この約束の王は約束に従ってこの世へと送られ、十字架と復活を経て天に上げられ、今や父なる神の右の座、すなわちこの世界と宇宙の至高の座で天地一切を支配しておられます。この王による支配は今や全世界のあらゆる領域にまで広げられています。ここまでのことを見て知っている私たちは、ますます今日の章に見る神様の契約の真実さというものを確信し、そしていよいよその最終的実現を熱心に祈るべきではないでしょうか。この世界はこれからどう動いていくのか、私たちは何もわからないわけではないのです。神様は昔からの契約によって導いておられます。ついに使わしたダビデの子によって、導いておられます。その方は地上に現れ、決定的な御業をすでに成し遂げ、最終ゴールまであとわずかのところまで来ています。それまでなお神様を信じる私たちには戦いがあり、困難があります。しかし神様の約束は不変です。その成就は確実です。私たちは数千年前から示されてきたこの神の契約を心に留め、これに従って今日も導いておられる神様に目を上げて、感謝し祈るべきではないでしょうか。あなたが約束くださった通り、あなたが最後まで導いてくださることを信じます。どうかあなたの約束通りに行ってください。この契約に従ってあなたの皆が全世界で崇められますように、御国がいよいよ来ますように、御心が天で行われているように地でも行われますように、とこの神の約束を心にもう一度刻んで、私たちも祈りたいと思います。そして勇気を得て、この神の契約の究極的な成就の日、救いの完成の日を待ち望み、その日に向かう歩みを主を賛美しつつ捧げてまいりたいと思います。お祈りいたします。恵みに富みたもう聖なる神様、あなたが一方的な恵みによって祝福の約束をくださり感謝いたします。人間の行いに基づいてではなく、ただあなたの主権と恵みによってあなたは約束を与えてくださいました。そしてあなたはその約束に真実であられて、ついにダビデから出る世継ぎの子、まことの王を使わせてくださいました。この方によって常しえの御国を固く立ててくださるということを感謝いたします。私たちはなおその最後の時を待ち望んでいます。そのための日々の歩みにおいて、今一度この契約を心に留め、この約束により頼む取り組みをさせてください。あなたの約束を心に刻んで、その通りにしてくださいと祈ることができますように、私の生活においてもますますそのことを祈ることができますように、そして力を得て取り組み、あなたが導いてくださる究極的な成就の日を待ち望む歩みを祈りとともになすことができますように、歴史を一貫して貫くあなたのこの契約を感謝いたします。あなたがお送りくださったダビデの子、この世界を支配しておられる誠の王、救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。